ただいまより旧約聖書出エジプト記21章24節から27節を通して、モーセ17、愛なる神と題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。もう最後の礼拝なんだと思うと、なんだかとても変な気がしますね。一年本当に早かったなと皆さん実感しておられるんじゃないでしょうか。今年の漢字はご存知の通り、暑いっていう、暑っていう字がね、選ばれましたけれども、本当に一年暑かったな、長い暑い夏が長く続いたなっていうことを今でも思い返しています。今日私はこの自分がこの一年かけて読んできました、このモーセのシリーズ、この続きを選んでおりますけれども、本当でしたら20章の22節から、ずっと21章、22章、そして23章の終わりまでを今日一気にこう見たいと思っているんです。でも当然すべて読むわけにはいきませんし、すべてのことをお話しするわけにはいきませんけれども、この中に書かれていることを通して神様が私たちに示しておられる二つのお姿を学んで、そしてこの一年の締めくくりをしていきたいと願わされているわけです。まず一つ目の神様のお姿ということで見ていきたいと思いますが、それは償いを求める神ということです。説教用紙にも書いてあるように、この償いを求める神様、神様はあらゆる場合において償いをするようにということをこの細かな決まりの中で言っておられます。例えば怪我をさせた人に怪我をさせた場合にはどうしたらいいか、どう償ったらよいか、または誤ってこの人を殺してしまった場合にはどういうふうに償ったらよいか、また家畜を自分が持っておりまして、その家畜が人に何かこの害を与えた時にどのようにそれを償ったらよいか、いろんなケースがあるわけです。また人から預かっている大事なものを自分がなくしてしまった時にどうして償ったらいいか、神様がそうやって償うものだということを教えておられる、償うことを求める神様のお姿がここにあるわけです。今日はその中からこの目には目、歯には歯、この言葉を取り上げています。この礼拝の前に長老たちと祈るときに、岡崎長老が今日はハムラビ法典ですね、まあこんなことを言ったわけですけれども、もしかしたらこの目には目、歯には歯という言葉は旧約聖書に書いてあったのか、今日新たな驚きを持って今日読まれた方もあるかもしれません。有名なのはハムラビ法典というですね、あのメソポタミア文明のあのくさび型文字って、あの三角のですね、あのものがこう並んでいる、その文字で書かれたそのものの中にこの目には目、歯には歯という言葉があるのです。有名なんですね。この言葉はもしかしたら誤解を持って受け取られているんじゃないかと私こう思うんです。ある人はこれをやられたらやり返してもいいものだそう言ってるんだ、まあそういうふうに理解している方がいらっしゃったら、それは間違ってますよと言わなければいけません。これはむしろやり返しをするなということなんですね。一度殴られたら、一度殴られたんだから一回殴ればいいんですけども、それでは収まらない。まあ大人もそうですけど、子供の社会もみんなそうですね。我が家もそうです。もう一度叩いて、一度でやめろっていうのに、二回三回やるから、またエスカレートして、収まらないわけですね。でもこの、目には目、歯には歯っていうのはどういうことかというと、目を傷つけられたのであれば、あなたも目を傷つけられるべきだ。歯には歯だ。そして打ち傷には打ち傷だ。まあそういうふうに同じだけの害を受けるんだよ、そういうことを言うことによってエスカレートするのを防いでいるわけです。先ほどハムラビ法典の話を少ししましたけれども、実は日本語に訳すとですね、 目には目、歯には歯、目には目を、歯には歯をっていう言葉になって、同じような言葉が出てくると、私たちそういうふうに受け止めるんですけれども、実はですね、聖書が言ってる目には目ってことと、そのハムラビ法典が言ってることは全然違うんです。何が違うかというと、この身分が異なる人の場合、例えば私がですね、この自由民というか、一般市民の立場だったとします。私の住んでいる社会には、上にはですね、権力者がいるわけです。そして自分の下には奴隷と言われる身分の人たちがいる。そういう中でですね、自分よりも下の、そういう身分の人の目を傷つけてしまった場合にはどうなるかというと、目には目、歯には歯っていうこの言葉は適用されないんです。適用されないというのはもうちょっと言いますと、つまり私は目を傷つけたんだから私も目が傷つけられるって、それで終わるんじゃないんです。身分が下の場合は自分は罰金を払えばそれで免れられる。逆に自分よりも身分が高い人の場合はどうなるかというと、これはもう目だけで済まないんです。そのハムラビ法典の中には、例えば子供がその父を、お父さんを撃ったならば、その手を切られるっていう言葉が出てくる。この撃ったんだから撃ち返されて終わりじゃないんです。手を切られる。身分が高い人の場合にはプラスアルファがつくんです。または奴隷が自由人を叩いたならば、その耳を切られる。つまりハムラビ法典でいう目には目を、歯には歯をっていうのは、この身分が上の人が得をするようにできてるんです。けれども聖書はどうか。今日読んでいただいた26節27節を見るとこう書いてあるわけですね。自分の男奴隷の片目、あるいは女奴隷の片目を打ち、これを損なった場合、その目を代償として、その目を、その奴隷を自由の身にしなければならない。目を損なったら自分の目も損なわれるっていうんじゃないんです。身分が下にもかかわらず、プラスアルファ、彼を自由にしなければいけない。奴隷の身分から解放しなければならないというんです。聖書が言うのは、身分の低い人の方が大事にされるべきだという、そういう神様のお心がここに出てるわけなんですね。私、これはすごいことだと思うんです。ご存知のように、古代の社会は権力の社会ですし、その上の権力がある人がお金を握っている。お金があれば、権力があれば、もう何だってできるような社会です。法律だって変えられる。自分のやった罪だって全部消すことができるような、そういう社会です。そういう世界の中で、神様が治めているこのイスラエルの民だけは、弱い者が守られるように、そういう仕組みができているってことなんです。例えば、22章の21節から、そこのところには、在留異国人を苦しめてはならないと書いてあります。つまり、自分の国の中にいる外国人ですね。立場が弱いんです。その人を苦しめてはいけない。または、一個飛びまして、22節には、すべてのやもめ、またはみなしごを悩ませてはならない。やもめ、みなしご。当時の社会の中で弱い立場の人たち。やられても仕返しができないんです。その人たちを苦しめてはいけない、または悩ませてはいけないと神様はおっしゃってる。神様は奴隷であるとか、またはその権力者であるとか、社会的な身分の違いというものは受け止めておられるんです。違いは受け止めておられる。しかし、その人が行った罪は、またその人がやられたその害というものについては、奴隷がやられた場合も、王がやられた場合も、奴隷がやった場合も、王がやった場合も、これは同じだというふうに見ているわけなんです。いや、むしろ身分の低い人たちが守られるようにということを考えている。私たちのこの国の一年を見たときに、本当にいろんな事柄があったと思います。 まあ、キーワードだけ探っていきますと、例えば政治と金とかですね、あ、よく聞いたな、尖閣諸島とか、あ、よく聞いたよく聞いたって思うと思いますね。またはスポーツの関係でいうと、ワールドカップがありましたから、サムライブルーとかですね、あと白鵬の連勝63とかですね、あ、そうだったそうだったって思うと思いますが、中でも普天間基地問題っていうものは大変長く1年通して聞いたなという印象が私の中にもあります。あるテレビ番組でその基地のですね事柄を取り上げておりまして、どうしてこのアメリカの基地が沖縄に集中しているのかということを取り上げていました。一般的な理由としては、それは東南アジア中心にですねアメリカがこう守っていくのに沖縄の場所がいいというふうに言われております。確かそれも理由の大きな一つだそうですけれども、そのもともと沖縄に基地があったわけではなかったっていうんですね。むしろ戦後は東京の近く、例えばあの湘南海岸ってありますけれども、あの辺でもですね、あの海兵隊が実際に訓練を行った記録があるそうです。また大阪の中心近く、そういうところに基地がたくさんあったけれども、基地があってですね、どうしても地元住民とのトラブルが起こる。その中で日本の中にその基地があってくれるなというそういう感情が高まっていたようです。その時にちょうど朝鮮戦争が勃発して、そしてその地理的にもいい、そして沖縄の過去のいろんな経緯から見て沖縄に基地があれば大丈夫じゃないかっていうことが、あ、こう決まっていったようなんですね。沖縄の人たちは初めは基地に反対だった、基地はいらないと思っていた。そして自分たちでこう連携して運動を行って基地を入れないように、みんな負けないようにそうやっているけれども、時間が経つにつれ、そして国が間に入っていろいろこう交渉してくるわけです。最後にはあなたの土地を貸してくれたらこれだけのお金を払うから、お金をぐーんと上げて、それでそのお金、それによってその土地を手放すように、また貸してくれるように交渉していく、そうやって基地の場所が確保されていったという、そういう番組でした。その番組の中で最後に、沖縄の人たちの中にはまだ自分たちだけにこの基地が押し付けられているという感情が残っているということを伝えていた。非常に重い言葉として、私もこの基地の問題なんかを考えなければいけない一人として、重い言葉として受け止めていたわけです。そうやって力でですね押し込められてしまう、またはお金で物を言わされてしまう、そういう事柄が今でもあるんじゃないでしょうか。私たちの周りにも、そして私たちのこの一年の中にも、自分は本当はこういうふうに言いたいけれども、立場があるから、でも私は弱いから、言っても無理だから言えない、そういうメッセージを発することはできずに、ぐっとこらえた経験が私たちにもあるんじゃないでしょうか。しかし神様は言われるんです。目には目をだ、歯には歯をだ。神様はそうやって私たちの受けた傷を覚えていてくださって、そしてそれを、その償いをそのものに求めるんだと、こうおっしゃっているわけなんです。たとえその私の相手がどんなに高い身分だったとしても、どんなに強い権力だったとしても、神様はそのものに対して償いを求める。そうやって償いを求めてくださるお方がここにおられるわけです。当時の在留異国人、またはみなしごやもめ、本当に苦しめられても、ただ泣き寝入りするしかなかったんです。どうすることもできなかった。けれども、その人たちが神様に祈るならば何と書いてあるか。祈るならば、神様ご自身がその人の代わりに怒って、そして剣を持ってその相手に挑んでいくと聖書にあります。神様がそうやって償いをしてくださる。神様という方はもう何でもご存知の方です。何がそこで起こったのか、そしてどうなったのか、責められるべき人は本当は誰なのか、全部分かっておられます。その上で、 神様は言い返せない人の側に立ち、またはやり返せない人の側に立ち、そして密かに涙を飲んでいる、その人たちの涙を神様はご存知なんです。私たちのこの一年がどんなものであったとしても、その神様の御手の中で抱かれてきた一年であるということをまず心に留めておきたいと思うのです。二つ目のことに行きますが、それは理由を求めない神様ということですね。23章に行きますが、どうぞ開ける方お願いします。23章の4節と5節にこのような言葉が出てきます。23章の4節5節、あなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。ずいぶん細かいところまで場面設定がしてあって、こんな細かいことまで神様は言うんだな、まあそんな印象が私の中にありますが、でもこの言葉を自分の生活にこう当てはめていくときに、これはなかなかできないことだぞとこう思うわけですね。自分が嫌いな人、苦手な人、また自分の敵と思っているような人がいる。その人のですね、例えば携帯電話が落ちてる、これ忘れてるな思うわけです。まあでもこれあの人のだから見て見ないふりをしよう、まあ、そんな風にですね、私たちはそうやってこう流してしまうってことがあるんじゃないでしょうか。またはその人がこう道でですね、車で故障で止まってる、ちょうどそこをたまたま通りかかるわけです。あ、でも気づかないふりをしてスーッと行ってしまうとかですね。または道で、まあ、自転車でこう転んで、その荷物が散乱してる、その荷物を一緒に拾ってあげられるだろうか、まあ、そんなことをいろいろ思うと、なかなかこれは難しいことだなということがわかるわけです。けれどももうちょっとこの聖書の言葉に沿って考えてみて、自分の牛やロバが迷っているというのはどういうことなのか。ちゃんと牛をつないでおいたんですか。ロバはちゃんと小屋に入れたんですか。小屋は大丈夫だったんですか。あなたちゃんとやったんですか。まあ、こんなことをこう言いたくなる。つまり本人に責任があるんじゃないかということを私たちは考えるわけですね。本当にそういうことが多いなと思います。困ってるのは結局自分の自業自得なんじゃないですか。あなたがそうやって困ってるのはあなたが悪いんじゃないですか。自分自身もそうやって考えていたなということを思い起こすんです。ある時には助けてあげられるけれども、ある時には無視してしまう、無視してしまった時に気持ち悪い感情が残るわけですね。そういうことを考えた時に、どうしてそういうふうにしてしまうんだろうか。でも自分だってしっかりやってきて、そして今まで自分がちゃんとやってきたんだから、あの人もちゃんとやらなかったのが悪い、あの人は怠けていた、だから悪い、努力が足りなかった、だから悪い、ぼんやりしていた、だから悪い、好きでやったことなんだ、だから悪いんだ。そうやって今困っている状況から遡って、その理由を求めていけば何か必ず出てくるわけですね。でもそうやってあなたが悪いからと言って自分の心を収めてしまう、それは間違ってるんじゃないかなと思うんです。今ははっきり間違いがわかる。そうやって結果からスタートして物事を理由を追求していけば必ず何かしら出てくるんです。でもそうやっても何の解決にもならないということなんです。神様ここで言われているんです。牛やロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを返さなければいけない、必ずなんだというんです。理由を聞くなと言っている。 まあ、言ってるわけじゃなくて理由は聞かれてないんですね。生活してればこういうことってよくあると思う。あの人はいつもルーズだ、ロバを適当につないでる、あ、またロバ、あの人のロバが迷って出てる、また返してあげないといけない、手が取られる、面倒だ、時間が取られる、そんなことたくさんあると思いますね。でも理由を聞くなと神様は言われているところから、神様ご自身の姿を見るときに、なるほどなぁと、神様ご自身も私たちを助けるのに理由は聞かないんです。神様ご自身が私たちの祈りを聞いてくださるときに、なぜあなたそんなに困ってるんだ、あなたがいけないんじゃないか、あなたが今まで言われた通りにしなかったからいけないんじゃないか、あなたが好きでやってきたんじゃないのか、そんなことをですね、神様は問わないんです。これ私たちにとって驚きですね。私たちはいつも原因があって結果がある、自分がこうなってしまったのを自分の中に、自分がこうやったんだというその後ろめたい何かがあるんです。一個や二個、こう私がこうやっていたからこうなってるんだって、そういうものがあるんです。自分の胸の内を叩けば、胸の内を見れば、そういうものが出てくるんです。神様はでも、そういう私たちの胸の内をいちいち聞かずに、理由を求めずに、私たちを助けてくださる。ヨハネの9章というところを見ますと、イエス様が一人の盲人に、目の見えないその人に出会います。生まれつき目が見えないんです。弟子たちが言いました。イエス様、この人に目が見えないのはどうしてでしょうか。この人が何か罪を犯したんでしょうか。それともこの人の両親が罪を犯したんでしょうか。イエス様はその時こう言われます。この人でもなく、この人の両親でもない。そしてその後で言われた言葉が、今日の本日の聖句になっていますが、短い言葉です。神の技がこの人に現れるためだ。神の技がこの人に現れるためです。そう言われました。弟子たちは理由を聞きました。原因を探りました。でも、弟子たちが仮にその理由が分かったとしても、彼らはおそらく助けることはできなかったでしょう。もしかしたら理由を聞いて納得すれば助けた気になったかもしれない。しかしイエス様は理由を求めないで、でも助けてくださった。私たちはこの原因とそして結果、理由があるから今のこれがある、そういう中で生きていますから、時々神様に今の胸の内の苦しみを祈ることをためらうことがあります。私がこのことを神様に祈っても、これは私がこうやってきたことが原因なんだから、神様はそのことを解決してくださらないんじゃないか、この私の苦しみをこれはあなたがやったことだと言って突き返されるんじゃないか、私たちがそうやって理由があって、そして今の苦しみがある、これ私がこういうことをやったから今こうなんだ、原因と結果の世界に生きているときには、私たちは自分で自分の重荷を背負い込んでしまうんです。もちろん一人の社会人として自分がやったことからを反省し、そして何がいけなかったのか、もっとこういうふうにしよう、改善していくことは必要でしょう。けれども私たちは全ての自分のそういう重荷を追い切ることなどできやしないんです。神様はそんな私たちの理由を聞かないで、私たちを背負ってくださる。神様は私たちの考えるようなお方じゃないんです。自分の中にこれが悪かった、これが原因だった、私がこれをやってしまったから、やらなかったから、そういうことからは神様にとっては関係がありません。 今助けてもらいたいならば、主よ祈るならば、その祈りに耳を傾け、助けの手を差し伸べてくださるのが私たちの信じるお方なんです。神様の中で私たちが思っている理由などもうすべて分かってるんです。神様は分かっててしかないんですね。もっと言うならば、私たちが償わなければならないものも分かっていますし、私たちがそれを償えないことも分かってるんです。だからこそ一人子のイエス・キリストを送ってイエス様に追わせて償いをさせてくださったわけですね。私たちがどんなに神様にこんなことで助けを求めていいんだろうか、こんな今から神様助けてくださいなんて祈っていいんだろうか、自分の中でためらいが出たとしてもためらわずに祈るべきなんですね。神様は助けてくださいます。私はこの一年振り返ってみた時にも、自分がそういう形で自分がやったにもかかわらず、自分が蒔いた種にもかかわらず神様に助けていただいたことを思い返します。本当にたくさんあったと思います。神様はそのことで理由を求めないというだけでも私は救われた気持ちになる。本当に嬉しいと思う。それどころかイエス様にその本当に償うべきものを負わせて私を許してくださっているということに感謝を示す、感謝の気持ちなんです。さらにでもイエス、神様はその上で、あの盲人の人に言われたように、神の技が現れるためだと、そこまで言ってくださるお方なんです。私が蒔いた種にもかかわらず、その私を救い出すときに、神様は、神様の技が現れるためだよ。あなたがそれを通して、神様のことをさらに深く知るためなんだ。なんということでしょうか。私たちが自分で蒔いた種にもかかわらず、自分がやったことにもかかわらず、そこまでして私たちのことを背負ってくださるお方が、この年、共に歩んでくださり、また来たるべき年にも共に歩んでくださるというのです。神は愛なる神だと、本当にそう思います。私たちはこの自分の中に渦巻いている原因があるから結果がある、自分の今の不幸はこういう原因があるからこうなんだ、そういう自分の中のですね、つまらない小さな考えは捨てて、今自分が困っているならば、今自分が助けていただきたいのならば、大胆に神様に、主よ助けてください、主よ憐れんでくださいと大胆に祈って、そしてこの神様の恵みをさらにいただいて、恵みから恵みへ、恵みの高根へと登っていきたいと願わされます。お祈りをいたします。お優しい天のお父様、私たちに恵みの上にまた恵みを与えてくださるあなたの愛なるご配慮に心から感謝をいたします。私たちは自分で蒔いた種を自分で刈り取ることもできず、あなたを信じておりながら諦めてしまうような愚かなものですけれども、でもあなたの招きに応じて、さらにあなたに助けをいただき、あなたからまた恵みをいただいて、新しい年へと向かっていきたいと願っています。どうか私たちをさらにあなたにより頼み、 あなたを求めるものとさせてください。主の御名によってお祈りします。